同時にお金を使う30の方法。そのうち、使ったらなくなるお金を使ってもなくならない財産に入ることがどんなお金の使い方。普通、お金は使ってしまうとなくなります。普通、お金はお金が必要になりお金になります。食事をするのもお金が必要になりお金になります。これは当然のことです。しかし、この当然のことをしなくどんなお金の使い方があります。使ったらなくなるお金を使ってもなくならない財産に入るのです。使ってもなくならない財産とは何でしょうか。主に知的財産のことを言います。思い出、知恵、成長のことです。これはお金を使って買います。しかし、使っても一生消えてなくなることはありません。私は今までたくさんのお金を使ってしまいました。親からは人数のようにお金を使うことと言われています。しかし、そのおかげで私の中にはたくさんの思い出、知恵、成長を得ることができました。私はお金を使ってもなくならない財産に変えていたのです。そのおかげで今私はこんなことができています。頭の中にたくさんの思い出や知恵があり、それをおかげでこんなことができています。いざ、使ってもなくならない金、どんどんどんどん使います。お金を上手に使うことは、使ったらなくなるお金を使ってもなくならない財産に変えることだったのです。お金を使ってもなくならない財産に変える。同時にお金を使う30の方法。そのに、お金を自分に投資することで人生を変えていける。自己投資するだけでいい。お金の使い方は2通りあります。1、生きるために最低必要なお金、食費、家賃、水道代、交通費など。2、公的に必要なお金、消費税、保険代など。3、自分の楽しみに使うお金、恩恵がないこと、旅行など。まず1と2は皆さんが生きていれば必要です。避けることができませんし、3日もさほど大きく変わりません。大きく変えることができるのが3です。自分の楽しみに使うお金は意外と自己投資です。自分の楽しみに使うお金といってもこの使い方で人生が大きく変わっています。例えば天井を習うことで綺麗な字を書けるようになりました。すると履歴書や年賀状を書くことができます。周りの人からは綺麗な字を書けると称賛されて評価されます。字を書くことは一生必要なものです。字を綺麗に書くことをお金で書くことができれば一生周りの人から評価されます。字を綺麗に書くことは使ってもならない本人の成長です。これが上手にお金を使うことです。私は読書が大好きです。こんな私にいろんな知恵を与えてくれます。ある日、私は人づきあいのコツを学びました。上手に人づきあいをすることは自分から挨拶をすることです。これを知ってから私は日常で行うことで人づきあいが学びました。これも使ってもならない知恵です。使ってもならない財産にしようと思ったら、まず自分に向けて投資しましょう。自分に向けて投資されたお金は自然と思い出や知恵や成長になっています。使ってもならない財産に変えるためには自己投資をすればいいのです。自分の成長に投資をする。上手にお金を使う30の方法。その3、友人のためにお金を使う。お金は自分に投資するのではなく、ぜひ友人にも投資することが大切です。投資するのは何も自分だけではありません。友人に投資するのも自分が綺麗なことを皆さんに大切なことです。友人の誕生日に花をプレゼントすれば友人は喜んでくれます。そうするとあなたともっと仲良くなります。お歳暮ではいつもお世話になっていますという気持ちを込めて贈り物をします。お歳暮はお歳暮を何もなくてお歳暮を言わけではありません。ただお世話になっている気持ちを表現したいために贈り物をします。その気持ちを表現することや表現する機会のことは自分にとっても綺麗な心の中の栄養になります。その優しい気持ちはどうなりできちんと自分に返ってきます。きちんと気持ちが触っているなら気持ちは必ず本人の心に戻っています。それも以前より大きくなって戻っています。自分の中にと思い自分に投資するのはやめましょう。人間関係では欠かせない友人のためにという気持ちもお金を借りさせてもらいましょう。人間関係のお金を使うことも綺麗なお金の使い方の一つです。友人のためにという気持ちにお金を使わせていただく。同時にお金を使う30の方法。その4、お金で騙されたら弁当になったと考え次に返すことが大切。日常生活の中では特にお金で騙されてしまうことがあります。私は以前タクシーで法外な金額を請求されたことがあります。ニューヨークへ旅行に行ったことのことです。空港からニューヨーク市内のホテルへ行くためにタクシーを探していました。すると待っていましたドランバーにタクシーの運転手のところからずっと現れました。慣れた感じでやってきたので私はその慣れた雰囲気から信用してしまいました。そもそもここが私の失敗でした。タクシーの中でようやくこれは大変だと気づきました。タクシーにもかかわらずタクシーらしくない雰囲気なのです。料金メーターなく運転手の態度が乱暴です。すでに高速道路を走っているため路上で降りますとは言いにくい。それに何より運転手が怖いのです。マキャン関係でもしているのではないかという危険な雰囲気が漂い怖くて何も言いませんでした。旅行部君はタクシーでおかしいことがあったら運転手に指摘するとあります。確かにそれはありますが本当に危険な雰囲気ではそれがないのです。言ったら殺されるのではないかと不安になります。空港からホテルまで60ドルの距離です。あの度250ドル必要だと言われ大きな金額を請求されてしまいました。金額が明らかにおかしいですが乗ってしまったためには私はありませんでした。命に預かりましたと思い言われるままで終わりました。悔しい瞬間で今でも強い印象として心に残っています。タクシーがさんに一気にその緊張の音が聞いてホテルの一歩で横になると悔しく半分泣いてしまいました。お金で騙されるときは思いっきり悔しい思いを味わうことです。お金で楽しい経験や面白い経験のことができても悔しい経験はなかなか買えるものではありません。この悔しい経験が後からとても貴重な財産となるのです。私はそれ以来タクシーには中毒になりました。タクシーの雰囲気、料金メーターの数字の割り方、運転手の名などをよく見るようになったのです。騙される経験によってタクシーを見るようにしないかと思えば失敗経験も成長になることができます。お金で悔しい経験をしたら弁当になったと考えましょう。弁当できたことを次から生きていけば人生の中で何を買ってしまうことはなくなります。お金で騙されたら授業料だと考える。上手にお金を使う30の方法。その後、お金持ちが幸せだとは限らない。心持ちの人は本当に幸せな人だ。お金を稼ぐのが最終的な目的になってはいけません。お金は単なる手段です。お金があるといって必ず幸せになるわけではありません。世の中にはお金持ちでも幸せでない人がいます。大切なことはお金持ちより心持ちです。綺麗な心持ちの人になることが大切です。綺麗な心を持つことは自分にとっても他人にとっても健全なことです。お金を使って直接綺麗な心を手に入れることはありませんが、お金を使って綺麗な心を持つことはできます。くすぐりがあるようにお金は綺麗な心を持つための手段として使いましょう。綺麗な心はいくら使ってもなくなりません。一度綺麗な心を持てば一生涯豊かな心で生きることができます。友人に手紙を書くためにお金を使う。誕生日のケーキを社員にするためにお金を使う。部屋を綺麗にするためにお金を使う。困っている人のためにお金を使う。綺麗な心は環境や生まれつきと考えている人がいますが、そんなことはありません。本人のお金を使い方次第で心の輝きまでも変わっているのです。心の中にお金を使う。上手にお金を使う30の方法。その6、お金はインターネットで使うことが大切。好きなことを見つかるとお金が来る。お金はインターネット、インターネットの種類があります。お金の正しい使い方はインターネットで使うことです。お金を生かすためには使うことです。お金は使ってこそ生きています。使ってあげてこそお金の存在に意味があります。使ってあげなければお金がかわいそうです。お金を貯金する人がいます。自分には夢がありその夢のためにお金を貯めているという夢があります。しかし問題なのはただ意味もなくとりあえず貯金と考える人です。とりあえず貯金とは何なのでしょうか。とりあえずという考え方ではお金がかわいそうです。お金は使われてこそ幸せなのです。意味があるのです。お金の使い道なければ使い道を探すためにお金を使えばいいのです。あなたには何が好きなことがあるはずです。好きなことに使えば好きな人、好きな友人、好きな旅行。お金は好きなことを見つかることが大切です。何をお金を使っていいのかわからなければ好きなことに使えばいいのです。そうすることでお金の結構費用を下げることができます。お金の使い道がわからなければ好きなことを見つかる。同時にお金を使う30の方法。その7、社会全体のお金の流れは体全体の血液の流れと同じ。流れを止めないことが大切。お金の流れは血液の流れのようです。社会全体を体全体と考えましょう。健康な体のためには血行を良くすることが大切です。それと同じように社会全体の血行を良くするためにはお金の流れを良くすることです。お金を貸し付けてしまうのは人間でいう血行不良です。血行不良では自分に脳を出すことができません。お金の流れが悪ければあなたの価値を再現すことができません。手に流れる血液は手を動かすために必要な血液です。脳に流れる血液は脳を動かすために必要な血液です。あなたの心に流れる血液はあなたを動かすために必要です。血液が止まれば手や脳が死んでしまうように、あなたの心で流れを止めてしまえばあなたの生き方が死んでしまいます。お金は血液です。だからこそお金は貯めて使うことで人生が成長していくのです。人生を豊かにするためにお金を使う。上手にお金を使う30の方法。その8、ありがとうございました。で、お金に気持ちを込めることができる。お金は単に体が悪い関係だけでは悲しいです。お金は物です。物には気持ちがありませんが、かっこよくお金を払うことができる人はいつもお金に気持ちを込めることができます。お金に気持ちを込めることは簡単です。ありがとうございましたということです。私はよく吉野家へ食べに行きます。吉野家ではありがとうございましたと必ず聞きます。お客さんのあれはごちそうさまでしたと言ってお金を払います。店員がありがとうございましたと言ってお金を受け取ります。このやり取りがかっこいいのです。食べてやったぞ。お金を払ってやるというのは偉そうでかっこよくありません。反対に美味しいごちそうありがとう。お金を払わせていただきますという気持ちのやり取りがかっこいいと思います。お金を払うときにはありがとうございましたと言いましょう。そうすると、単なるお金の使いが気持ちを込めたお金を払いたくなるのです。ありがとうございましたと言ってお金を払わせていただく。上手にお金を使う30の方法。お金は気持ちを込めることが大切です。ありがとうございましたと気持ちを込めることができるようになったら、今度は笑顔でいるようになりましょう。私が行っているサーバックスでは、店員さんがいつも笑顔でいます。お金を受け取るとき、コーヒーを差し出すときは、さらに笑顔になります。これはお客さんの笑顔としても気持ちいいです。気持ちが伝わっているのです。私がいつも行っている ターバックスでは店員さんが可愛い人ですから、私はタオルを外してしまうくらいです。お金を気持ちよく払うことは笑顔になることです。笑顔は気持ちが持っていますから、お金のやり取りも気持ちよくできるのです。笑顔でお金のやり取りをする。同時にお金を使う30の方法。その10、自分のお金で支払うとお金の価値が悪い。お金を運用することが面倒になる。お金の価値を知るにはお金を稼ぐ経験が必要です。子供の頃は稼ぐ能力がないため、支払う親のお金に頼ってしまいます。ある程度大人になって社会経験を積むと自分の子供のお金に頼ることになります。私は昔、山崎さんで宿のアルバイトをしたことがあります。それは生まれて初めてのアルバイトでした。私はその時までずっと親のお金で生活していたためお金の女はありませんでした。しかし、一度自分で働いてお金を受け取るとお金の女になることになります。私は2日間アルバイトをして2万円を受け取りました。この2万円が多いのです。あれ、2万円ってこんなに多かったって、と驚いたくないです。そのお金で物を買います。これが本当に痛いのです。大にしてお金は稼ぐときは時間も量も必要ですが、なくなるときは一瞬です。この痛みを重ねることでお金の価値が上がっています。お金を稼げるようになったら、あるときは親のお金ではなく自分のお金で支払うようにしましょう。自分の財布からお金を取り出し、痛みを感じながら支払うのです。親のお金の方が楽ですが、後の自分の成長となるのは自分で支払ったお金です。自分のお金で支払う勇気を持つ。同時にお金を使う30の方法、その11、水に置くと何でも勉強になる。勉強するためには特別ライブに行く必要はありません。日常生活は大きなライブになっています。ただ、単なる日常生活をライブにするためにはコツがあります。水に置くことです。水に置くと何でも勉強になります。今までだらしていたのが水に置くと気持ちが引き締まっています。水に置くと外食の時はしっかり味わうことができるようになり、旅行する時はいつも余裕感が満たされています。味のないはずの水を美味しく飲むようになります。平凡な日から愛は毎日に変わります。自分でお金を払うことは痛いことですが、しっかり自分に返ってきます。伝統できるのです。ライブにお金を払いますが、日常生活も自分のお金を払うなら何であれしっかり学びます。日常生活において伝統するためには水に置くことができるようになります。水に置くと今何か人生を勉強できるようです。水に置くと日常生活を上手に変える。同時にお金を使う30の方法。アンバランスなお金の使い方は、手のお金の使い方だと思われていますが、そうではありません。しっかり価値のある有意な言い方をしている人は、お金の使い方がアンバランスになります。大切なことは、特にお金をかける姿勢は、よくよく考えると、当たり前のことです。A なことは、A のお金に生じないお金をかけます。建築家は、建築に関連することに生じないお金をかけます。価値は、多少でも同じことに生じないお金をかけています。私も、このためには生じないお金をかけています。この方のために、たくさんのようにたくさんのことを学びます。本来は、いつもすごい金額になっています。逆に、本来のことには節約を徹底しています。私も、たくさんのお金をかけるため、これからは、いつも本来のことで支払います。最近は、支払っても開き直っているくらいです。支払ってもいいから、声出すべきではないということがあります。その中で、このような作家になりたいのは本格的にお金をかけましょう。学者になりたいのは勉強することにお金をかけましょう。英語の通訳者になりたいのは英語にお金をかければいいのです。その時必ず金銭感覚が失います。お金の使い方がアンバランスになるのです。お金をたくさん使うことにならないことがない、お金を使わないことにならないということです。逆にお金の使い方が大事なことが私は心配です。お金の使い方が金銭やのは全てに対して本当に力が入っていません。これだというこだわりがないのです。才能を見せることがあります。あなたが無視のうちに使っている点です。一番お金を使っていることがあなたの才能です。一番お金を使っていることは意識的であり無意識的であろうと、将来以上の強い価値を磨いているはずです。いつもなんかたくさんのお金を使うことに才能がかけているのです。お金は好きなことを中心にアンバランスに使う。同時にお金を使う30の方法、その13。自分はお金を払ってやっているのだぞ、お客さんだぞ、きちんとサービスしろと思っているようです。こうした態度はサービスマンの義務を悪くさせてしまいます。お金を払うときは払う側の方がやるわけではありません。情報や物接待を提供してくれるサービスマンもサービスを提供してくれる大切な存在です。このようなお金が出し合っているということに気づきましょう。お金はその仲介役に過ぎません。単なる手段です。お金が気持ちよく返し合ってサービスのやり取りをすることが大切です。お金を払うときは払わせていただくというような正しいお金の考え方です。払う側が謙虚になることです。そうすることでお金を受け取る側も持ち寄りできるし、もっとサービスを仕上げたいと思います。かっこいいお金とサービスのやり取りのためにお金を払わせていただきましょう。お金を払わせていただく。同時にお金を払う30の方法。その14、お金は払うまでは持っていくことができない。生きているうちに使いることが大切。子供のことを本当に子供なら財産の残すことを子供が出せると考えているような時々言います。財産の残しても子供は助かりません。遺産は子供のためにしてしまう時です。財産の残すことで子供たちはお金を奪い手に入れたお金によって稼ぐという努力をしなくなります。私の知り合いでも遺産相続で大いに揉めました。3億円の遺産相続で子供同士の仲が悪くなってしまいました。災難で何とか収まったものの子供たちの関係は収まっていません。お金のトラブルは人間関係を壊してしまう力があるのです。この時一番のトラブルの最初は3億円残して死んでしまった親です。親がしっかりお金に対する考え方になっていなかった結果です。他の決め合いの決めという言葉があるように、お金は人間の気持ちを引き裂いてしまう怖い力があります。三国の残した親はその金銭感覚がなかったということです。お金は残してはいけません。私は今から親に財産を残さないように言っています。財産を残すお金があるなら親が生きているうちに自分のために使ってほしいです。旅行でも、ライブでも、どうやってもいい。親が楽しい姿を拝むことで、子供は親から生き方を学ぶのです。お金の正しい使い方は生きているうちに遮ってしまうことです。あの世まではお金を持っていくことはできないのです。お金は生きているうちに遮る。同時にお金を使う30の方法、その15、子供の頃からお金を持たせることで金銭感覚を磨くことができる。お金は稼ぐより使う方が難しいのです。お金を稼ぐためにはただ働いていれば生きていくだけの最低限のお金は手に入ります。しかし、お金の使い方は使い方しないで済むものに僕にもなります。ある時は人生を悪くさせ、ある時は人生を悪くさせてしまうことが難しいのです。車の運転と同じように使い方には練習が必要です。親は子供に小さい頃からその練習をさせてあげなければなりません。お年玉を取り上げてしまう親がいます。子供はそんな時の手にするものではありません。お母さんが預かっておきますと言うのです。親が預かってはいけません。子供は小さい頃から金額は少なくていいですが、本物のお金を持たせることが大切です。子供ですから使い方がめちゃくちゃになるでしょう。金銭感覚が上がっていないため、とんでもないことにとんでもないお金を使ってしまうはずです。苦しい経験をするのは本人です。親は子供のお金で苦しむ様子を黙って見ていることです。苦しむ経験が本人の金銭感覚を生みます。私は子供の頃から特に今年はやはり大金が突然財布の中に飛んでいます。私の親はそれでも決してお金を取り上げることはしませんでした。私は大金のために一時通信販売やゲームにお金を使ってしまいました。私は貴重な金銭感覚を磨く機会です。小さい頃からお金は損したり得をしたりと経験を積んでいますが、今はお金に大失敗ということはありません。子供は金銭感覚を磨かせる機会はありましょう。金額は小さくても構いません。お金を使うことはどういうことなのか、小さい頃から練習しておけば大人になって間違いを起こすことはなくなります。子供からお金を取り上げないようにする。上手にお金を使う30の方法、その16、お金の使い方が上手になるとお金持ちになる。もしあなたの周りにお金持ちがいれば、親のお金や遺産でお金持ちになった人ではなく、自分の力でお金持ちになった人からです。お金持ちはお金の使い方が上手な人です。というより、お金の使い方が上手だったらお金持ちになれたのです。お金の使い方が下手な人はたくさん稼いでもそれになった成長が入ってきていません。最近はテレビなどでお金持ちのようなものを見ることができるようになりました。その際をぜひ活用しましょう。普通の人とは違った罪や使い方になっている部分に金庫が隠されています。お金の使い方が下手だとお金の多くが反転してしまいます。しかし、お金の使い方が上手なら、やった以上の効果が入ってくるのです。少しずつ早くなってきた調査なのです。お金持ちは使い方を学ばせてもらう。上手にお金を使う30の方法、お金持ちになる人は人を楽しませるためにお金を使うことです。普通の人は自分が楽しむためにお金を使ってしまいます。しかし、お金持ちの良い方法を持つと、お金のお金を持つとプレゼントしますということがあります。そこがお金持ちになるヒントです。自分が楽しむだけでなく、物を通して周りの人を楽しませるエンターテインメント性が優れているためお金持ちになるためです。一つのお金で自分と周りのみんなが楽しめば一石二鳥です。楽しい人だというイメージが周りに広がり、名前も広がります。名前が広がれば楽しむためにお金を使うことという感じとして本人の心に価値を変えて帰っているのです。自分と周りの人のエンターテインメントにお金を使う。同時にお金を使う30の方法、その18、お金に不平等しない。お金持ちになることはお金に不平等しないということです。お金持ちは一見お金を生むように差し支えているところがあります。しかし、反対に節約していることがあります。節約していることは本人の分かっていない部分ですが、大切なことはお金を生むように差しているところです。学ぶ点はこうなります。お金持ちは水のように差っても自分の成長のためになっているのが分かっているので不平等しません。お金持ちない人は水のように差ってしまった瞬間にやっちゃった。 本当にこれでよかったのかなとくよくよします。疑っている時点で使ったお金の効果は安定しています。医学の世界には正しい効果を利用した必要があります。医薬を患者さんにとても効く薬と信じてもらい、精神的な治療を引き出していく方法です。他にも正しい効果があります。このお金は自分のために使っているのだ。これは自分のためになっているお金だと信じ込むとくよくよしません。信じ込んでいるため本来のお金の効果がきちんと返ってきます。もしお金にくよくよして信じていなければ効果のあることでも効果がなくなります。それは効き目のある薬さえ疑っていれば効果がないことと同じなのです。お金にくよくよしないようにする。上手にお金を使う30の方法。その19、お金のやり取りは両手を使うのがかっこいいまだ。お金の上手な受け取り方は受け取る時に片手ではなく両手で受け取ることです。私がある日吉村で食事をした時のことです。あれは私がお金を使う時に店員は両手で受け取ってくれました。お金の中に5000万を交じっていて受け取りにくいからこそお金を取り寄せないように両手で受け取ってくれたのでしょう。私は両手を使って受け取り方に両手を使ってお金を受け取ってくれるとお金に対する検討を下がってきます。お金に対してありがたいという気持ちがお金を渡す時までお金に対して安そうな人はお金のやり取りを片手でやってしまいます。お金に対してありがたみを感じている人はお金のやり取りで両手を使います。名刺のやり取りでも両手を使うのがかっこいいようにお金のやり取りでも両手を使うのがかっこいいようです。お金のやり取りは両手です。上手にお金を使う30の方法。その20、お金のやり取りでは早い方が信用される。お金のやり取りでは信用が大切です。信用を大切にしながらお金をやり取りするときにはスピードを大切にしましょう。お金を返すときにはできるだけ早く返すことが大切です。お金を払うときも後から払うように今すぐ払うという方が信用が感じられます。お金を払うときにはクレジットカードより現金の方がお店の人は喜びます。クレジットカードでの支払いはかっこいいですが、そのお金は一時的に借りているお金です。払う時点ではまだ本人の財布からお金を出したことにはなっておらず、他人の財布からお金を借りていることになります。少しでも支払いは早い方が喜ばれるのです。信用イコールスピードです。お金のやり取りは早すぎて困ることはありません。むしろ早ければ早いほどお金で信用までも買うことができるのです。お金のやり取りはスピーディーにする。上手にお金を使う30の方法。その20時、値段を見ると気持ちまでになる。お前、教えてもらえばいい。お時間もっと安くして。あちらではお客さんの商品の入信を読み替えます。安くなるような金も助かるでしょう。しかし、寝るときには落としながらあることに気づきましょう。値段を安くしたとき、売り手の気持ちも一緒に寝ることになります。売り手は心の中で私の気持ちが持った大切な商品なんだ。安くしろというなら適当にしてしまえと思っています。適当にされたことで商品の価値が下がってしまうのです。新しい家を買うときに値切ってしまうと、大工のおじさんたちの会には全然違います。値段が、じゃあこっちも家を適当に立ててしまえと思います。これはお金を握ったところで商品の価値が下がらない同じことなのです。こんなときはお前を押してもらえばいいのです。お前は商品とプラスなの商品です。お前を押してもらえると得をした気になります。私が今買っているノートパソコンの価格も値段だった場合にお前をたくさんしてもらいました。当時30万円のノートパソコンでしたが、たくさんのお金をかけて何人かを買っていただいていることになりました。これも一つの価値の最大です。寝るときは相手の気持ちも握っていることに気づきましょう。寝るのではなくて代わりにお前を押してもらえばいいのです。寝るよりお前を押してもらう。上手にお金を使う30の方法。その12、お金より大切なことは友人だ。お金ではできないことが友人にはできる。友人は限りない財産です。日常生活に友人がいないので生き方でも大きく変わってしまいます。私は上京した時にそんな人も友人がいませんでした。初めての人ですから当然です。そんな時、両親がお正月に帰省してはどうかと提案してきました。自分の住まい探しや職探しにちょっと最近だったので喜んでいたのですが、あることに気づきました。正月1日、3日は銀行や郵便局がしまっていてお金を引き出せないのです。お金がないため何もできません。私は本当に困りました。こんな時にお金を貸してくれる友人がいてくれたら助かったのだ、そう思いました。友人は信用でお金を貸してくれます。それに友人はお金では到底できない不思議な力を持っています。友人は悲しみを半分に楽しみをオンラインする力を持っています。友人がいれば人生の悲しみを半分に人生の楽しみをオンラインしてくれると言っても過言ではありません。ただ商品ですから友人がいることで毎日楽しくなります。お金を持っている時には自分のところに人が集まっています。しかし本当の友人は自分が一番なしになった時こそそばにいてくれます。そんな友人と一緒に旅行や食事をしたりするのには私はお金を惜しみません。上手なお金の最大の一つです。自分の力ではどうにもできないことを友人が喜んで助けてくれることに私はいつも感謝しています。友人との信仰を深めるためにお金を使う。上手にお金を使う30の方法。その13、カードより現金を持つと金銭感覚が見られる。金銭感覚を見るためにはクレジットカードより現金を持つことが大切です。クレジットカードの場合は本物のお金ではありません。お金を借りるためのカードです。本物のお金ではないため金銭感覚は鈍っています。金銭感覚を見るためには現金を持っていないのです。現金を持ってあると後先の中にお金が残っているんだろうと考えます。この考えるが必要です。金銭感覚を見るためには考えることが必要なのです。できるだけお金の感覚を見るためにお金を考える機会を持ちましょう。お金について考える機会はたくさんあります。自分が精密なしていたお金をいただくとき、自分のお金を支払うとき、財布を落としてしまったとき、お金を拾ったとき、カードがなく現金を持つとき、たくさんの場面があります。私の場合は現金で物を買うときにいつもお金に感謝してしまいます。東京で暮らしていると本当にお金がなくなるのではない。カゴレジに通すためによって商品の不要になるのは高いな。どうやって生活しようかなと考えます。今はクレジットカードを持っていないため全て現金です。現金を使っているおかげで私の場合いい勉強になっているようです。現金を持つ。上手にお金を使う30の方法。その14、自分が楽しめるお金を使い方ならすべて正解。どうやって自分が楽しめるかが大切。やりたいことがありそのためにはやはりお金が必要です。やりたいことのためにお金を稼いだり貯めたりするのは結構なことです。ただしお金を持つことが目的になってはいけません。お金を持ったところでその人はやりたいではありません。お金持ちはすごい人だと思っている人になります。お金持ちはすごいと思われるのはお金を持っているからではなくて、お金をたくさん稼ぐ能力があるからです。逆にお金を持っていても使い方をしないとお金を持っている人ではなくてお金を持たされている人になります。お金は単なる手段と考えることです。お金を持っていても相手の持った話にはお金の使い方をしないことを知らず恥ずかしい行為だと鉄鋼腕というカーニーは言っています。お金を使えない人は愚かな人なのです。お金を使えるようになりましょう。もったいない。節約と言っている人はお金の使い方をしない人です。節約ばかりしてしまうとその前に死んでしまいます。生きている間にどれだけ自分の人生を楽しめるかが大切です。楽しんでこそ明るい人生です。自分が楽しめるお金の使い方ならすべて正解なのです。お金は自分が楽しむ手段と考える。上手にお金を使う30の方法。その15、カードを投げる人はお金に対して感謝がない。現金で支払うときは優しい払い方なのに、カードで払うときは逆に偉そうにする人がいます。先日私はレストランで気になる光景を見ました。スーツを着た紳士が支払いの時に急に変わります。クレジットカードを店員に投げているようです。彼なりの友人の親切が急に雰囲気が変わるのです。この人はサービスをお金に感謝していないんだなと思いました。お金を投げて渡すのは品がありません。本人はそのつもりなくてもそういう印象を相手に与えてしまうのです。店員もムッとしていました。軽く薄いカードだったとはいえ乱暴に扱っているわけではありません。軽く薄いカードだからこそより丁寧に扱いましょう。カードを差し出しながらお願いしますと言ったり、美味しかったですということになると相手も喜んでくれます。気持ちよく食事を終えられます。丁寧にカードを渡している人はサービスにもお金も感謝しているようなんです。カードも丁寧に差し出す。上手にお金を使う30の方法。その16、物に対する相場はあってないようなものです。物には値段がついています。値段は需要と供給のバランスから生まれた金額です。しかし物の本当の価値はあなたが決めることです。あなたにとって大変な価値のあるものは値段が高くても安いと感じます。あなたにとって全く価値のないものは値段が安くても高いと感じます。物に対する相場はあってないようなものです。本当の価値を決めるのはあなたです。あなたが手に入れようとしているものに対してどれだけの価値を持っているかが大切です。値段のことはあなたが考えればいいのです。物を見るときに自分にとっての価値を考えましょう。どうしても必要な価値のあるものは値段が高くても高い価値があります。物の本当の価値は自分で決める。上手にお金を使う30の方法。その17、バイタンをやめるとお金のやり取りから気持ちのやり取りになれるようになる。気持ちのやり取りをしたいときはバイタンをやればいいのです。バイタンにするとお互いが負担を感じることもなく確かに楽なのです。しかし負担を感じない分気持ちのやり取りも緩くなると考えて間違いないです。韓国にはバイタンという習慣がありません。お互いのどちらが全て払います。もし大勢な一番年上の人、最も地位の高い人が全て払います。誰か商品が負担を負うことで確かに痛いことですが、お互いに対する感覚は敏感になります。たくさんの金額がなくなる代わりにたくさんのサービスを提供できた、楽しんでもらうことができたと考えられるようになります。自分の金額と気持ちでバランスを取るようになるのです。お金イコール気持ち、バイタンをやめたことで気持ちのやり取りができるようになります。踊ってもらったら次は私が払いますと言えばいいのです。食事でお返ししなければお金で何かお返ししましょう。バイタンをやめることでお金のやり取りから気持ちのやり取りができるようになるのです。バイタンをやる。上手にお金を使う30の方法。その18、金銭感覚は比べることで見つけ、金銭感覚を鍛えることはできるだけたくさんのスーパーやデパートで買い物をしていることです。 いろいろなところで買い物をしてみると品揃えや値段を比べることができるようになります。他にも価格はいろいろな商品を比べているうちにだんだん身につきます。私の母は金額がとてもうるさいです。私の実家は駅の中ですが、車で行くようなスーパーは何軒かあります。いつもスーパーがある中でいつも買わないスーパーはバリューというスーパーだけです。他のスーパーは人気もしません。なぜ私がいつもバリューにした買い物に行かないのかと聞いてみると一番いいかと言います。品揃えと値段の安さと、いざ買い物に行けるということで彼がここが一番いいと決めたのです。私の母は人通りのスーパーは見回っています。いつも新聞に挟まれていることを見てはこれは高い、あれは安いと人通り言っています。母の金銭感覚はたくさんの商品を比べることで身についています。一言で金銭感覚と言ってもたくさんのものの値段や大きさ、需要と供給を知ることで身についているものなのです。いろんな場所で買い物をして金額を比べてみる。上手にお金を使う30の方法、その19。お金があるときに借りてやっている人には気をつけよう。お金に引き寄せられた人かもしれない。人間の周りにはいつも人がたくさん寄っています。お金持ちはここで集まってくる人たちが自分の友人だと勘違いしてはいけません。お金に引き寄せられた人は本当の友人ではありません。お金に引き寄せられた人です。もしお金を再開して何もなければ人もさっといなくなります。浅川流の性文学作品に有名な都心という作品があります。主人公の都心はお金もなく貧乏でした。そこに神様が現れ、ある日突然大金持ちになった都心はたくさん人が集まっています。大金持ちになり、東大に遊びお金を使っていきます。ついにある日再開してしまいます。するとその途端に興味なくなるのです。お金持ちの時はたくさんの人がやってきたのに一文無しになるからいなくなってしまうのです。お金があるときに借りて近づいてくる人は注意です。それはあなたに引き寄せられた相手ではなく、お金に引き寄せられた人かもしれません。お金に引き寄せられた人に気をつける。上手にお金を使う30の方法。その30。使ったお金で消えない財産に変える。消えない財産で死んでも消えない財産に変える。お金を消えない財産に変えることが大切です。消えない財産とは富で知恵成長などのことです。消えない金、これを道具にしてお金を稼げばいいのです。これが上手にお金を使うことです。しかし、その消えない財産と言われているように、知恵成長でさえも、あなたが死んでしまえば消えてしまうのです。みんなの金と幸せを得ながら死んだら消えない財産から死んでも消えない財産に変えることが大切です。死んでも消えない財産とは何でしょうか。誰でもできる一番簡単なことは本です。自分の得た思いで知恵成長を使って本を書くのです。これは死んでも消えません。この中に自分の脳波を詰め込んでおけば、今後生まれるであろう子供も何もやりません。それだけでなく、世の中の人たちも役に立つことになります。自分のやっている作業が社会貢献につながり、大変やりがいのある仕事になります。私もこの子供はできるだけたくさんの人に呼んでもらいたいと思っています。自分が見つけた脳波を一人占めしたくありません。みんなのために社会を励めるために役立ってほしいのです。みんなのために協力し合えば、より良い社会を築き上げることができ、みんなが幸せになれると、そう信じています。消えない財産の思いで知恵成長で本を書いてみる。上手にお金を使う30の方法、まとめ。その1、お金を使ってもなくならない財産に入る。その2、自分の成長に投資をする。その3、友人のためにという気持ちにお金を使わせていただく。その4、お金で騙された授業料だと考える。その5、心を満たすためにお金を使う。その6、お金の使い道が分からなければ好きなことに使う。その7、人生を豊かにするためにお金を使う。その8、ありがとうございましたと言ってお金を払わせていただく。その9、笑顔でお金をやり取りをする。その10、自分のお金で支払う勇気を持つ。その11、水を切って日常生活を良質に変える。その12、お金は好きなことを中心にアンバランスに使う。その13、お金を払わせていただく。その14、お金は生きているうちに使い切る。その15、子供からお金を取り上げないようにする。その16、お金持ちから使い方を学ばせてもらう。その17、自分と周りの人のエンターテインメントにお金を使う。その18、お金にくよくよしないようにする。その19、お金のやり取りは両手です。その20、お金のやり取りはスピーディーにする。その21、寝るようにお金をしてもらう。その22、友人との信仰を深めるためにお金を使う。その13、元気を持つ。その14、お金は自分が楽しむ手段と考える。その15、カードでも丁寧に差し出す。その16、物の本当の価値は自分で決める。その17、割り勘をやめる。その18、いろんな場所で買い物して金額を比べてみる。その19、お金に引き寄せられた人に気をつける。その30、消えない財産の上で知恵成長で本を書いてみる。